説教をいたします。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。この言葉で始まる本日の福音書は救い主イエスの誕生について記しています。メシアの誕生を祝って最初に幼子イエスを拝みに来たのは遠い東の国の異邦人である占星術の学者たちでした。異邦人はユダヤ人から神とは全く関わりのない人たちだと思われていました。しかしメシアの誕生を祝うために初めに拝みに来たのが異邦人であることは、神の救いに国境などの境界線はなく、すべての人間にキリストの救いが注がれることを示しています。メシアの誕生は、そこから遥か離れた東方、東の方において知られました。学者たちはメシア誕生における新しい時代の到来を夜空に出現した星によって知りました。彼らはエルサレムに行けばすべてがわかると信じてはるばるやってきます。そしてエルサレムに到着した学者たちはユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかと尋ねて回り、それがヘロデ王の耳に入りました。ヘロデ王、紀元前の37年から紀元前4年まで在位していたヘロデ王はユダヤの広大な領土を支配する王として君臨し、エルサレム神殿の大規模な改築工事を行い、自分こそが予言された救い主であるかのように振る舞っていた独裁者でした。占星術の学者たちからユダヤ人の王の誕生を聞いたヘロデは不安を抱きました。エルサレムの人々も皆同様でした。自分の地位が脅かされることへの恐れでヘロデが不安を抱くことはわかります。しかしエルサレムの人々もメシア誕生の知らせに不安を抱いたとはどういうことでしょうか。ヘロデ王の残虐さをよく知っていたエルサレムの人々はヘロデが今度はどのような行動に出るかと不安に感じたのです。ヘロデは自分の実の息子たちのうちの数名も身を脅かす存在として処刑していたような人物だったからです。ヘロデは祭司長や律法学者たちを皆集めてメシアがどこに生まれることになっているのかと問いただしました。そこで彼らは聖書の予言、ミカ書の言葉に基づいてユダヤのベツレヘムですと答えましたが、そのお方を自分たちで拝みに行くことはしませんでした。自分たちの身を守るためです。ヘロデは占星術の学者たちを密かに呼び寄せ彼らにこう言います。行って、その子のことを詳しく調べ、見つかったら知らせてくれ。私も行って拝もう。ヘロデが言った、私も行って拝もうという言葉は、策略であり、とても本心とは思えないものです。学者たちを騙して、自分の地位を脅かす存在であるその子供の居場所を突き止め始末しようという気持ちが伺えます。 ヘロデ王からベツレヘムに送り出された学者たちが出かけると、東方で見た星が再び現れ、先立って進み、彼らを幼子イエスのもとに導きました。星がついに幼子イエスのいる場所の上に止まったとき、学者たちはその星を見て喜びにあふれました。占星術の学者たちが何名いたかは聖書には書いていないのですが、イエスに捧げた贈り物が黄金、乳香、もつ薬と三つであったことから、おそらく三名であると考えられ、様々な伝説や物語が生まれました。20世紀のアメリカの作曲家メノッティの作品に、アマールと夜の訪問者というオペラがあります。このアマールと夜の訪問者の物語の主人公アマールは、杖なしでは歩くことのできない足の不自由な少年でした。アマールは母親と二人で経済的に行き詰まった貧しい状況で暮らしていました。東の空に大きな星が輝く夜、宝の箱を持った三人の旅人が一夜の宿を求めてアマールの家を訪ねてきました。旅人は言いました。私たちは星の知らせで救い主がお生まれになったことを知ったのです。私たちはこの宝物をその救い主に捧げに行くところなのです。アマールも自分も一緒に捧げ物をしに行きたいと母親に言います。うちに捧げるものなんて何もないという母親にアマールは自分の杖を捧げると言います。それを捧げてしまったらこれからどうやって歩くつもりなのかと反対する母親にアマールはこう言います。だってこれが僕の一番大切なものだから。僕はこの杖を捧げるんだ。そう言ってアマールは杖を両手で掲げて旅人の方へ近づいていきました。その時アマールは杖なしで歩けたことに気づいたのです。不思議なことにアマールは自分にとって何よりも大切な杖を捧げると決心した瞬間から杖なしで歩けるようになったのです。そしてアマールは三人の旅人と一緒に救い主に杖を捧げに旅に出ました。捧げることは失うことではありません。マルチン・ルターは幼子イエスに黄金、乳香、もつ薬を捧げた学者たちは信仰と希望と愛を捧げたのだと言います。そして主イエスに捧げたそれらは溢れんばかりの豊かな恵みと祝福になって自分自身に返ってくるのです。アマールは自分にとって一番大切なものを主に捧げました。あなたにとって一番大切なものとは何でしょうか？それは自分の命ではないでしょうか？新しい年、2026年になりました。私たちはキリストに自分の命を捧げながら日々を生きていきましょう。 私たちは日々キリストに愛と喜びと希望を送りましょう。愛の喜びがあふれた時、そこには愛の奇跡が起こるのです。私たちは夜空に輝く星をいつも見上げつつ、この地上に生きる喜びとともに新しい一年を神への賛美と祈りのうちに歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの御子は闇の中に輝く光としてこの世にお生まれになりました。私たちの前に表してくださったその輝きを、私たちが心でも深く受け止めることができますように、御子イエス・キリストによって祈ります。アーメン。